こんにちは、門垣敏子です。ファームサーカスの地産地消遊ぼうの時間です。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。ファームサーカスに出荷されています生産者の皆さんをゲストにお迎えしまして、お野菜作りなどこだわりをいろいろ伺っております。今月の8月は幡町にあります自然栽培のお野菜、お米の直売所になります春吉さんをオーナーでいらっしゃいます芝拓也さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はもうファームサーカスの方には全部、
まあ、はいはい、出荷しました。
はい、大体いつも何時ぐらいに持ってこられて並べるんですかね。
大体9時前とか。
あ、でも朝起きられるのはもっと早いですね。当然
今は5時半頃からやってます、ね。は
い、でそれでこう収穫されて、はい、でそれをこちらに持ってこられる。
あと何店舗か他の店舗も行き
ながら、何箇所かに行ってらっしゃるということですね。はい、芝さん の、ね、その今も納品された生産されたお野菜の特徴をぜひちょっと教えていただきたいですね。
一番は今の現在、無農薬っていうのは最近ちらほらあるとは思うんですけども、
ね、
は
い、
僕がもっとあれで肥料さえもやらないという。
肥料を与えない、はい、
そう
ちょっと聞いたことがないんですけども。
そうですね、世界の人もそうだと思うんですけど、植物っていうなんか養分とかで育ってると、特に非野菜とか人の食べるものは肥料がないとダメだっていう、
と思っております。今も、
はい、でも僕のやり方、同胞スタイルって言うんですけども。
同胞スタイル、どんな字を書くんですか。
はい、道に法律の方と書いて、
は
い、
あとは道それから法律の方、はい、
でスタイル、
スタイル、はい、この同胞というのはどういう意味があるんですか。
これは人の名前でやってはって、
じゃあこの方法を編み出した方のお名前をつけた同胞スタイルというのがあるということですね。
はい、いろいろ型をこういろんな作り方っていらっしゃると思うんですね。
そうですね、
自然栽培とか自然農とか。
ああ、そうですね。
でもそれは作り方によって考え方がバラバラであったりするんですけども、はい、この人のやり方はとにかく肥料を否定するという。
肥料を否定までしますか。すごい、
ね、この人の特徴は、はい、農薬よりも肥料の方が毒であると、人にとっては。
そうなんですか。私たちは、ね、ついつい農薬がと思ってますが、はい、肥料の方が毒、それはどういう論理になるんですか。
で植物がそもそも草花見ての分かるように、
はい、緑
肥料で、
綺麗ですね、
肥料で育ってないですよね。
そうですね、
山そこの草とか道路沿いも
公園もそうですね。
無肥料やったらそんなお金かけて刈る必要ないじゃないですか。
はい、
でも毎年ワンサかワンサが出てきますよね。
そうですね、
だからこそそこからもあって、あと生物 の、 教科書にも植物は独立性栄養生物と書いてあるんですね。
独立性栄養生物、
はい、で我々は、はい、従属性栄養生物と。
従属性、私、はい、人間は
だから植物は自分で成り立つんです、
ね、独立して成り立っている、
光合成をして、で人間はそれができないからそれを食べてやる、だから人間の場合はそれを処理してで解毒するために臓器がいこいろありますよね。
はい、
でも植物って臓器ってないんですね。
ないですね。
なのでそもそも肥料のなしで植物はやると。で肥料を入れてしまうと、いわゆる窒素と呼ばれる葉っぱを主に出すようなと言われているのを吸うと、植物というのはそれ葉っぱを出すんですけどね、それがでそもそも肥料がないんで、それがアンモニアっていうものに変わっちゃうんですね。で肥料、窒素肥料だとジベレリンという成長ホルモンという一種のものがそれだけが活性化して、で植物はその防御するホルモンもあるんですけども、
それが元々は、
はい、で成長ホルモンと防御のホルモンが合わさった状態で健全な状態、
バランスよく成長するという。
なのでそこら辺の草っていうのは病気にならない。
結構強いですね。はい、よく雑草はなんでこんな強いんだろうって言ってるけど、
根っこが固いと、
はい、
でも圃場近くの肥料を吸ってる草っていうのは病気や虫になるんですよ。
だから病気になるほど。
だから米の場合、最近で言ったら稲の周りの草が原因となってカメムシとかが来たりするんです、ね。
はい、
で僕の場合は、ね、農園行ったら草の野原のような
人が、草まみれですか。
そう
そうなんです。
だからといって虫や病気にはないし、収穫量もそれほど落ちるわけでもないんですよね。それは植物も雑草も健全であるんで、
収穫量が変わりないっていうのは、
収穫量は、ね、単純で言ったら肥料やってる方が取れるんですけども、それってこう、はい、ガーンって取れて、はい、 スッて減る。
あ、
今、はい、特にあのトマトとか減ってきてるんですけども、はい、僕の場合今日一番取れてたんですよ。
そうなんですか、はい、この日照りと水不足で、はい、もう一気に取れたのが終わって、はい、これから少なくなってくる時期なのに、
そう僕のはまだでこれがこうでも緩やかになっていく、ね、
なだらかな山になるという、
はい、だから消費者にとってもあの、お店にとっても、人って安か安けでもいっぱいそんじゃ買うわけじゃないじゃないですか。
そう困りますから ね
程よく長く、
はい、常にあっていただきたいですね、
はい、だから消費者にとっても結局はいいことになるってことですね。で生産者にとっては量が安定するんで、だから僕全部作業一人でやってるんですけども、
あお一人で足りる量が常にこう収穫できてる、
はい、こうやって量が多くなると人手がないんで誰かパートさんたちを雇わない
、はいはい、
だからそういうことにもならないです
ね。その論理っていうのはこの道宝さんが編み出したというか、まあ、長年の経験というか研究ですかね。
もう成果出したのは僕が生まれる前やから40年以上前にようやく気がついて、でこの人が気がついたっていう話ですね。
気がついた、はい、どんなきっかけだったんですか。
でこの人はもともと広島の方で農協とかの職員さんに指導員に教える立場の人やったんですね。
あすごい、そうなんですね、はいはいはい、
でそういう人が散々今の眉のやる通り堆肥をやったりとか、場合によっては防除したりとかをやったけれども、主に教えてたのは最初はみかんなんですけど
ね。おみかん、はい、
でもそれをやってもやっても農家にとっておいしくもならんし、で農家にとってはお金がどんどん出ていくし、
そうか肥料とねあれ
で、この方も広島で今はフェリーが橋が開通して、行けるんですけど、昔は実家の方は1ヘクタール分 のレモン畑が今もあるんですけど、それを通いながら土日は休みだったんで、
あ、はい、
それを行きながらやってると、防除とか施肥してると時間がないと、でこの人が積んでその過程でたまたま教えてた人が、それレモンの苗をね、誰かが地中にぐるぐる巻きに縛ったんですよ、
それはなぜ
なぜか。そんでその人の話を動作に聞くと、はいはい、それは偶然だったらしいんですよ。
偶然、
はい、
あなんかこう倒れたりするのが、
そう多分それで縛ったんでしょうね
は
その人も後から言って全く意図もせえへんし、で道さんはそれは何だって言って、むしろそれを訂正する立場の人がやったんですね。マニュアル通りではないから、
ないから本来ならね、
でもそれを道さんはそれを放置してたら、獲物の苗が例えば1年目であったらもう30、30、40センチぐらい伸びたらまあええ方かなって呼ばれるところを、
はいはい、1年目、はいはい、
その方だけが1メートル以上伸びた。
3倍以上で3倍ですね、は
い、もちろん何にも肥料もやってない、
ね、
ある意味放置してたっていう感じで、で動作のすごいとか、それはなんでやと、をこれは明らかにおかしいと、180度違うことなんだよね。で過去の文献を調べていくと、植物にとって、はい、植物ホルモンというキーワードが出てきたんですね。
植物ホルモン、
はい、
はい、
今でもね農業ではジベレリンとか、これはイチゴ農家の人は知ってるんですね。
はい、
イチゴ狩りって多分言ったらこう 実がグイーって伸びてるでしょ。
はい、
あれって普通伸びないんですよ。
あんなに伸びないんですか。
半分ぐらい。だから僕のめっちゃ短いの。
は
あ、やると取りやすいですね。そういうふうに成長ホルモンなんで、それを伸ばしてくれるようなホルモンであると、はい、例えば他に言ったらオーキシンって呼ばれるものは、トマトってハウストマトでやると虫とかが入ってこないんですよね。
あ、はい、
だから人工授粉しないといけない。
なるほどね、
はい、でトマトトーンっていう液体があって、それがオーキシンと呼ばれる液体なんですよ、はい、で農業ではその植物ホルモンということは知っているんですよね、でもそれは付随であるとか、あとは肥料を使ってそれが生まれてくるんじゃないかっていうのは呼ばれてたってわけですね、でもそもそもそれではなかった、自分で作られると。で成長ホルモンと抑制ホルモンのバランスで植物はなるんですけども、いわゆる道宝さんからおっしゃってると、窒素リン酸カリって肥料の三大要素とかって呼ばれるんですけども、
あ聞いたことあります。はい、
いわゆる窒素が、
ね、
窒素が葉っぱを出して、リン酸が実をつけ、カリウムが根を出すって、これっていうのはね化学根拠ってあんまゼロらしいんですね。
え、化学根拠ないんですか。
で道宝さんがおっしゃってると、ジベレリンだけが植物が吸ってることは分かったんやけども、他は吸ってるかどうかが分からない、吸ってるかもしれないけども吸ってないかもしれない。 実際僕のはそのリン酸をやらないから実がつかないと、でもたっぷり実がついてるわけですね。だからそういったように曖昧、農業って曖昧なことが多いんですね。だからそういう窒素分だけが活性化されて防御ができなくなって弱くなる、弱くなるんで薬が必要になってくるんですね。で問題なのは、その窒素分はもともとそれが消化されるわけではないんで、それが植物に入るとアンモニアというものに変わってしまう。
さっきちょっとおっしゃってましたね、アンモニア、は
い、で植物ってアンモニアって毒で一番遠いところ実とか葉っぱに溜めるわけですね、
そうなんですか。
で例えば安いもやしを買って一人ぐらいしてたらよくわかるので僕も経験あるんですけど、はい、1週間たあの冷蔵庫にやっとって放置してると真っ黒なドロドロの液体になったりするんですよ。
あ、ドロドロはなんか覚えあります。あ、
はい、特に、はい、冬場って葉物ほうれん草とかもね、はい、ドロドロに黒くなる、はいはい、あれが水滴があの冷蔵庫にあって水滴つくでしょ、はい、それが水に溶けやすいんでアンモニアってね、それが溶けた状態がアンモニアなんですよ。
そうなんです、
ね、で僕の野菜というのは全く腐らないっていうことはないんですけど、とにかく日持ちがするんですね。だからあのドロドロな液体を、もやしは最初はもやしになってるけどそれを食べてるのと同じ状態なんですよね。
あ、結局はそれは中に入ってるので、はい、もやしの中に入ってるので、
とてもじゃないけど匂い嗅いでもね、すごい強烈な匂いします
ね。あ、なるほどね。
でそれがなんでダメかというと、ヨーロッパの方ではとても輸入の際はね厳しいんですよ。それがあの肥料濃度、さっき言ったその、はい、硝酸体窒素濃度って呼ばれるもの、それが数値で測られるんですけども、それが輸入の検査の時にあの基準となって、なんでそれが言ったら発がん性を含むというのに結局はやってると、はい、だから世界 の主要国はがんのはいろいろ減ったりしますよ。日本だけが残念ながら増えていると。だからそれをなかなか解決できないっていう話なんですけども、でも言ってるようにこれをやれば別に収穫量もそれほど下がるわけでもないし、で農家にとっても結局いいわけです。
手間もかからないってことですからね、はい、さっきおっしゃったように緩やかな収穫量の増え方だから、はい、少人数でできるという、
そうですね、
いいことづくめですけど、なぜこれが広がっていかないんでしょうか。
そうなんですね、でもこれね、あの多分一般消費者の方やったら、はい、ああそんなこともあるとか、すごいじゃんとか思うんですけども、はい、農家にとってこれはね、まさしくあの青天の霹靂じゃないけども、否定しづらいんですよね。今まで熱心に勉強されて、バイト大学を出て必死に勉強して今まで何十年もやってた人間が、はいはい、根本から
覆されましたね。そうなると
人ってそれは自分を否定することなんでなかなかできない。確かに実際肥料をやってたら収穫もあるし、別にお客さんとかがそれを否定するわけでもないし、売れはするんですね、でも今の農家の現状をやると肥料の値段はどんどん上がってて、同じ売り上げ取っても結局は経費がかかって、はいはい、結局難しいと。お米もそうですよね。だからいくらお米がちょっと値段上がってもみんな結局去年が一番やめてるんですよね。いわゆる経費が一番上がるからっていう。実際米もやってますけども、はい、そんなに経費はかからない、
あ、そうですか。でもともとじゃあ持ってるその植物の強さがちゃんと自分を成長させて自分を守るっていう力が発揮しやすいわけですね。
それをあの、ね、放置してると弱って、植物がこう広がってくると弱ってくるんですよ。
あ、広がると弱る。
今ナスとかやってたら必ず、ね、はい、広がってくると弱くなって、はい、先端がどんどん葉っぱが短くなって、はい、花も咲いてたのが咲かなくなってくるんですね、はいはい、でどうするかというと、はい、植物ってこうピタッとそれを支柱があったら、はい、ほんまに垂直に縛るんですよ。
垂直に縛る、はい、広がらないように。
広がらないで、植物ってさっき言った植物ホルモンが一番活性化するのはこれ で
もう垂直になってる状態、はい、
で葉っぱで、あ、根っこで作られた植物ホルモンが葉っぱを出して、葉っぱで作られたものが根っこを出す。これをずっと繰り返してる
んです。お互いに、
はい、で上から下は分かるじゃないですか、重力でね、はい、で下から上に上がるのはどうやってるか、月の引力によって
引っ張り上げられてる。
いちごが分かりやすいんですが、朝行くとね、必ず条件が良かったら水滴が先っぽに水がついてるんですよ。
あ、なるほど。
弱ってるとこれが出てこないんですね。 ってことは 水分が上がっている状態なんで、
あの観葉植物も
元気やったら絶対に
そうなる、外側にお水ついてます、あれはじゃあ根から上がった、
はい、
あ結果
というじゃあ一番上がりやすい状態ってこうよりか、
まっすぐの方が最短距離ですね、確かに すごい。
だからね、これラジオ聞いてる方も家庭菜園で弱ってるなと思ったら、うそだと思って縛ると3日ぐらいやって、そんで、その時水をやってなくてたっぷり水あげると3日ぐらい経ったらね、新しい新芽がピーンって、で今やってくるとお盆ぐらいには綺麗なナスが、多分取れるかなとは思う、ね、
あの我が家も家族が家庭菜園してますので、ちょっと聞いてみます、
やってみると、
まあ、特に本当お水がねなかなか貴重ですので、であの雨自体もそんなに降らないので、じゃあ地球にも優しいわけです ね、
そうだから世界は今そんなんすごい課題じゃないですか、あの食料であると、肥料も結局 ある国とかが独占してるんですよね。だから日本は化成肥料は 100% 海外に依存してるんで、だから日本にとっては一番いいし、雨もある国、でかつ何もしないんで CO2 も大幅に削減ができる、
できます、
もし世界でこれを取るとかなりの原発に値する分だけの CO2 を削減できるんじゃないか、かつ健康になれば
そうです、
医療にも通わなくてもよろしくなるんで、で健康的な人が増えると、でだから世界にとって一番いい、
もう SDGs そのもの
の、そのそのもの
ですよね、はい、ということはあの次ちょっとお伺いしようと思ってたのが、生産するのに一番気を使われる部分っていうのはどこかなっていう、
やっぱりその環境とか人とかにいいと、あのよくお客さんにあれ作ってほしいとこれ作ってほしいって言うんですけども、それが僕とかあの自然の、僕のは自然の摂理に寄り添って作ってるん
で、
だからトウモロコシってね、一般的に小えぐいだと呼ばれるんで、僕も作ってるんですけどめちゃくちゃちっちゃいんですよね、味は美味しいんですけど
自然のままだと小さいです、
あれはめちゃくちゃ品種改良 してるんで、そういうものって結局弱いんですよね、だから結局肥料とか農薬がかかっちゃうんで、だから僕はお客さんにそれを言われても僕はそれは作らないんです、それは結局それを作ったとしてもお客さんにはその短期的には満足できるかもしれないけども、長期的には僕はあの健康のためにやっとるので、かつだからそういうことを気にして一番品種とか作ったりしますね、
ということはこの同胞スタイルに向くお野菜と向かないお野菜がある、
なるべく昔の品種の方が作りやすいですね、
昔の品種、ということはトマトも ああいうフルーツトマトというよりはちょっと酸味のある、
でもトマトの場合は全部は野生的なんで、今の新しい品種でも結構うまく、ナスとかでもちょっと難しい部分
があります
、でも言ってるようにナスをいっぱい作らなくても別に収穫量とかできないわけではないので、で経営も別にトマトあのナスを作らなくても大丈夫という、
となるとさっきお伝えしたそのみんなが同胞スタイルいいなと思ったけど、それには限られたお野菜になっていく可能性はあるわけですね、
なる実をつけるものにはめちゃくちゃ効果がありますね、
実をつけるもの、
さっきの植物ホルモンの理論は全ての植物に適用できるんですね、でも葉っぱものってこうちょっとですね、だからなかなか難しいかもしれない、
縛るわけにもいかないし、
ね、あのいろいろ近い方法はあるんですけどね、
で
も他のよりか若干それが、あの補助によったら全然大丈夫ですね、大根とかも僕の大きい一番大きな困難で困難はできたりするんですよ、
あもう普通の立派な、
でもほうれん草とかやったらあの条件が整わないとなかなか難しい部分できないことはないですね、だからそれを未だに試行錯誤してどれが一番効率的にうまくできるのかをまだ研究中ですね、できないことはないですよ、
果物もじゃあさっきの実のなるものっていうのかに入るので、
果物やったらめちゃくちゃなります、
果物の方が向いてますか、
道保さんも果樹専門の方で、
あそうなんですか、
レモンがこの人有名で、
あさっき、お話してた、
いわゆるあの無肥料でやると何もやらなかったらレモンとかで、こんなちっちゃいのはあの売ってたりするんですよ、無肥料とか無農薬、
あります、ちっちゃいの売ってます、
ピンポン名前
がなかなかいいお値段で、
どうされるこんなんでかい
ソフトボールのもうちょっと大きいぐらいですか、
だから果樹の場合は本当にね、あの収穫量が落ちるじゃなくて売上が上がってる人がめちゃくちゃいたりしますね、それを純粋に聞いてると、
土はやっぱりでも柔らかくしている方が、
いやそれも
違うんです、関係ないんです、
むしろね硬いものがあった方がいい、 で硬い土っていうのは粘土質ですね、はい、そこが でも水はけが悪いと根っこって酸欠になっちゃうんで、はいはい、それがセットやったから水はけがいいところがいいですよねって言われたんですけど、ねうんでも今水はけが良すぎるとこんだけ雨が降ってないと、
あ本当だ、
はい、さっき言ったように植物は水によって移動するんでそうなってくるんで必ずしも水はけがいいところは必ずしも良くはない。でもそう水持ちを良くして水はけを良くすると難しい、
ね、難しい相反するね求めてますから
それが条件が整っているのがいわゆる肥えた土と呼ばれているところです。肥えてるからといっていっぱいできてるわけじゃなくて水はけよくて水持ちがいいところが産地になってる。
肥えたっていうのは肥料の肥と書くけどそっちの方ではなくてい
や一般的にはそう言われてるあの火山灰とかが、は
い、
でも結局火山灰で肥えてるんやったら肥料しなくてもいいじゃんと思うんですよね。でもみんな肥料してるんですよ、
はい、
それじゃあその時点であの理論が本当はつながってないんですよね。なんでかというとみんな雰囲気で流されてあそうだって言ってるだけで必ずしもそうじゃない、うん、僕のところ条件めちゃくちゃ悪いんですよ本当は。
あそうなんですか。
北側の谷を向いてるんですけど、
ね、はい、
でもそれでもあの一人で食っていくだけの生産量は作れてるという。
いろいろとちょっと難しいかなと思ったけどゆっくりお話しいただいたらすごく理解できました、ね、
これ簡単ですよ。いいよやね植物は水中迷ったらただに支柱に縛ったらだけなんですよだからこれ女性でも簡単でも誰でもできるんですね。
つまり根っこ の栄養分がちゃんと葉に行き葉の栄養分も、はい、まあ、重さでギュッとしたりとかとにかくその最短距離を作るという意味でっていうのを頭にちょっとイメージすればできそうな感じですね、はい、そうですね。ありがとうございます。あのこれからまだまだ旬を迎えるお野菜などありましたらちょっとお伺いしたいですけど、
これから夏野菜とかあの下火になっていきますが
ます、ね、
それでもあの火がやっぱり暑いけれども短くはもうなってるんで、だんだんこう作れるのが、ね、前やったら30日やったのが40日かかったりとかするんで、
はい、ちょっと時間かかる、
はい、この細胞が密になってたりするんですね。であの水が少ないんでトマトとか鳴り物やったら水分がとてもあのないので甘みが強くなってきたりはします、うん、
はい
はい、
キュウリとかのお茄子とかはいかがですか。
キュウリとかも茄子とかもあの秋茄子って
結構美味
し
い、
それが、はいはい、あの細胞がゆっくり来るから美味しくなると言われる。
そうなんですね。特別の何かこうあの、
はい、全く同じ
マジックがあるわけじゃなく、はい、それも自然が作り出した美味しさだったんですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。今日は無農薬無肥料というちょっとその無農薬は今までも目にすることが多かったですけど無肥料のこう成り立ちのお話を伺いました。お仲間ずいぶん増えてきてるんですか。
で僕も教えたりとかで道後さんは農業界で有名でもう全国各地行ったりとか、はい、海外にも行ったりしてるんですよね、だから、はい、同胞さんと直接知らなくてもやってるやったら、この同胞スタイルって知ってる人結構いたりしますね。本も出たりしたおかげで、あの主婦とかも意外としてたりしますね、
はい、まずはじゃあちょっと家庭菜園からやってみて、
はい、
っていうところかもしれません ね、 ね、気軽にできそうで、
はい、野菜とか値段高くなってるん で、
ね、
で
ね、
気軽にあのやっててもわからなくなるんですよ。
分からなくな
る。家庭菜園って言ってもね、
うん、はい、
虫が病気が出たと。
そうです
マニュアル通りやっても虫出るし、
うん、なんでだろう。
でみんなやめたりするんですけども、
はい、
でもこれが分かったらあそういうことだったら簡単なんで続けていけるかなって思うんですよね、は
い、で家庭菜園こそ一気にできてね、
はい、
もうご近所に配るのに大変なんですけど、
緩やかにやった方がいいかなと、
ね、そうですね、はい、ありがとうございました、はい、また次回もお話聞かせていただきたいと思います、はい、今日は畑町にあります自然栽培の野菜米の直売所春吉さんをオープンさせていらっしゃいますオーナーの柴拓也さんにお話をお伺いしました、
はい、
次回もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
この時間は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。